もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私がちょっと鬱になってしまって、
はい、
主人は1年前ぐらいから認知症になってしまったんです。
はい、
それでこれからどう主人をね支えていったらいいのか、ちょっと今気持ちが弱くなってるっていうかあれなもんですから、強くなるにはどうしたらいいですか？
なるほど。まずあなたはおいくつですか？
78です。
78歳。ご主人は？
83歳です。
83歳。お子さんいらっしゃいますか？
男2人です。
はい。
52と48です。
はい、お二人とももう結婚されてます？
はい、してます。
ということは別所帯というか独立されてますよね。
そうですね。
はい。お孫さんいらっしゃる？
はい。大学生。
はい。下の？
のは小学校2年生です。
お近くにお住まいですか？それとも遠いですか？
割と近くだと思います。
ああ、そうなんですか。
はい。
まず、あなたは、
はい。
今、ご自身で鬱だっておっしゃったんだけれど、
はい。
それっていつ頃から？
去年ぐらいですね。
それが初めて？
二度目です。
その前は？
その前は
2年
ぐらい前。
2年前。医療機関に いらっしゃいました？
はい。
で、診断されたのがうつ病。
はい。
その、行かれるきっかけは何でした？
不安で、夜寝れないから、睡眠導入剤みたいなのをもらいたいっていうことであれしたら、先生に見てもらった方がいいって言われて、そっち紹介されました。
で、その。
一度は治ったんですね、一度は。
はい、精神科行って、そこで今度は別な薬をそうするともらった？
そう、別っていうか、そうですね、別の薬ですね。
睡眠導入剤という薬名の薬じゃなくて。
睡眠薬ですかね。
それで、どれぐらいで治りました？何ヶ月ぐらいで。
3、4ヶ月ですかね。
3、4ヶ月で普通に、ご自身で思うに普通になった。
それ飲まなくても寝れるようになったし、
はい、
うん、
そうすると主訴っていうか訴えとしては眠れないっていうことだけ？他には何の支障もないんですか？
気持ちがやっぱ不安定ですね。
その不安定っていうのはどういうふうに？
やりたいことができないっておかしいけど、うん、やろうと思ったことができない。
思ったほどに動けない。
そうですね。
はい。そうするとこの2年前から、
そうですね、
眠れなくなったり、思ったほど動けなくなったりっていうのは起こってきた。専業主婦でした？もともとは。
そうです。会社勤めもしましたけれど。
何歳ぐらいまで？
60歳までです。
あ、そうなんですか。どちらかというとサラリーウーマンだったわけですね。
はい、
はい。ご主人は自営じゃなくて会社勤めでいらっしゃる。
はい、はい、
はい。で、もうやっぱり退官されていると思いますが、
そうですね。はい、
じゃあそう、今から18年前、
はいはい、
あなたが会社勤め終わられて、
はい、
あとはそのずっとご主人とお二人でお家で過ごされてたの？
そうですね。
どんなことをしてました、お家では？
野菜を作ったりしてましたね。
ああ、なるほど、
うん。
お庭で野菜作り。
畑で。
この野菜作りってどれぐらい続きました？
は、今でもちょっとやって。
あ、今もやってらっしゃるんですか。うん、なるほど。っていうことはもう何十年っていうか、20年近く？やってらっしゃるわけね。
はいはい、
すごいですね。で、今でもやってらして、今でもそういうことは億劫じゃなくできるわけ？
私ができなくなってしまったんですね、私は。
うん、あなたはじゃあ畑にはもう出られてない？
うん、ちょっと今のところ出れない。
で、今度ご主人のことなんですけれども、畑仕事もご主人も一緒にやってらっしゃるの？で、ご主人は何年ぐらい前までやってらっしゃる？今でもやってらっしゃる？
取ってきてくれたりは
今でも？
うん。
あ、そうなんですか。
そうです。
作ってるもんなんですかね。
トマトとかナスとか。
ああ。
うん。
他は？
まあジャガイモとかね。
あ、ジャガイモもやってらっしゃる。うん、
家庭で食べるのですけどね。
はい。で、お二人でじゃあ仲良く畑仕事をやってらして、うん。で、そのご主人が認知症になられちゃったなっていうのはいつ頃分かったんですか？
その車のあれが免許が取れないっていうか、それからですね。
え、だから何年前から？
3年ぐらい前からですかね。
それまではじゃあ奥様も気づいてなかった？
忘れっぽいは忘れっぽいくていたんですけどね。
で、3年前にその認知症が分かってから何か治療してらっしゃいます？
はい、お医者行ってます。薬いただいてます。
で、具合はどうですかね？
特に変わりはないですけど、自分のこともできますし。
うん。ということは、あの、障害としては非常に軽いわけね。
まあ今のとこはね。
うん。ただご主人が何かできないとか、あ、明らかに認知症のために起こってる事象で始まってしまい困るななんてことありますか？
特に今のところはないです。
まあないんですね。
うん、
わかりました。で、あの、例えば息子さんたちとか、
はい、
こうコミュニケーションはどれぐらい取れてます？
お盆とかお祭りとかそういう時は来て一緒にあの食事したりしてますけど。
はい
はい。
これはあの、お二人とも、
はい、
あの、ご長男も、ご次男も？
そうですね、みんなで集まって。
ああ、なるほどね。
うん、
あなた自身は、例えば、鬱になっちゃったとか、う話はされてんの？
はい、してますね。
うん。それについて、なんか、コメントはありました？
まあ、あの、薬、ね、あれして、早く治してね。
うん、
うん、
じゃあご主人がちょっと認知障害があるらしいというお話もされてます？
そうですね。
それに対しては、
あの、いろいろ手助けしたりしてくれてます。
ああ、そうなんですか。
うん、
その手助けってどんなこと？
農作業とかね、そういうのの手伝いとか、じゃがいも掘りとかいろいろ手伝ってくれてますね。
なるほど。
うん、
で、先ほどのご質問は、ご主人がちょっと認知症が入ってきてしまい、で、あなたはうつ病で、今後、あなたがご自身でどうしたらいいかじゃなくって、認知障害のあるご主人とどう付き合うかっていうことですか？
そうですね。
わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
大事なことがいくつかあるかと思うんですけれども、はい、まずこういう時にね、
はい、
先のことを考えない方がいいんですよ。
あ、そうなんです
か。うん、なぜかっていうと先のことを考えると問題がどんどん広がっていってしまって、
ね、
こんな場合だったらどうしようとか、あんな場合だったらどうしようとか、
うん、それを考えてます、ね、
そうなんですよ。これキリがないんですよ。
うん、
だからあの先のことっていうのは考えちゃダメで、
うん、
ね、私が思うには本当に困った時っていうのはね、せいぜい3ヶ月、
はい、
今月はいける、来月はいける、
うん、
再来月くらいまでいけるっていうのをね、毎回毎回3ヶ月先のことだけを考えるようにするんですよ。うん、それが一つね。
はい、
だからそれより3ヶ月より先のことはもう考えないっていうふうにもう決めちゃう。
はい、
これが一つ大事なことです。
はいはい、
で、もう一つはね、
はい、
何かするときに一人で判断しないこと。一人で判断するっていうのはどういうことかっていうと、じゃあ、あの、地域の民生委員に話をしてみようとか、ちょっと市役所に行って、この係の人に話をしてみようとか、こういうこと一人でやっちゃダメなんですよ。これ一人でやるっていうことはね、一人で全部あの、結果的に判断しなきゃいけなくなるし、抱えるのもあなた一人になっちゃうんですよ。だからで、そういうことをね、あの、今ね、いろいろあの、行政が手厚いですから、 どうですかどうですかっていくらでもこうすがっていくとこはあるんだけども、うん、それをあるっていうのは知ってていいんですけども、そこに行くのを足を踏み出すのを時にね、一人でやっちゃダメなんですよ、
はい、
これはもう覚えておいてください、
はい、
それで、どうするかって言ったらね、やっぱり長男ですよね、
うん、
長男にどこに相談に行ったらいいと思うかとかね、
うん、
うん、そういうふうに聞いたらいいと思うんだよ。で、私は今ちょっと鬱なんだけどってことは分かってるわけですから、
はい、
それでね、その長男が言ってくれる具体的なアドバイスっていうのは一つ残らず聞いた方がいいんです、
はい、
具体的なアドバイスっていうのは何かっていうとね、ちゃんと医者に行ってんのかとか、ちゃんと薬を飲んでんのかとか、
はい、
で、ちゃんと医者に行ってねって言ったら医者は行かなくちゃいけないし、
はい、
薬飲んでねって言ったら間違えないように飲まなきゃいけないし、で、薬も飲んでます、医者にもかかってます、でも不安でしょうがないんだと、どこに相談に行ったらいいだろうねっていうふうに長男に決めさせてくださいよ、
はい、
そう、長男がね、じゃあ一緒に行こうとか、ここがいいとか、で、長男が言ってくれたことならまた相談できるんですよ、
はい、
自分で決めちゃったことっていうのはね、
はい、
ね、知ったことかになっちゃうんですね、どんどんどんどん、あなただけが情報が増えちゃうんで、
はい、
だからまず3ヶ月以上先のことは考えないっていうことと、はい、一人で判断しないっていうことと、長男に相談して長男の具体的なアドバイスは全部聞くっていうことね、だから一番いけないのは一人で判断することね。
そうですね、
うん、そうするともう手がつけられなくなっちゃうから、知ったことじゃないになっちゃうから、勝手にやったことだろうになっちゃうから、でもいつでも電話をかければ答えてはくれるんですよね、この長男は、
はい、
でしょっちゅう来てもくれるんですよね、はい、じゃあね、次はどうしたらいいかっていうことを聞いてくださいよ。その時にね、聞く時の注意はね、将来こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようって話をしないことですよ。あんまり先の方の話って、これ長男も聞く気がなくなるし、これ話拡散しててわけわからなくなりますから、だから常にあなたが3ヶ月くらい先のことの人生設計ができていて、まだ大丈夫、3ヶ月だったら、今だったら大丈夫じゃないですか。じゃあ来月になったらまた3ヶ月大丈夫なはずですから、不安だっていう時に、じゃあ次に何をするかっていうことを具体的に、今こうなんだけど次誰に相談しに行けばいいって、どこに市役所のどこに行けばいいかとか、そういうことを長男に聞いて具体的なアドバイスをもらってそれに従うっていうことでしのいでいったら、すごく楽天的なことを言えば、そのうちうつも晴れるかもしれないし、前治ったって実績ありますからね、うん、多分今が一番辛い時だろうと思うんですよ。そういう時にあまり先のことまで考えない、それから一人で探さない、助けてくれるような施設を一人で探すっていうのは私大反対ですから、これやっちゃダメ、
はい、
うん、いいでしょうか、
はい、
じゃあそれやってみてくださいよ。
お分かりいただけましたか。
ありがとうございました。
はい、
はい、
あとね、ご主人がそんなにいわゆる認知症度高くないので、
はい、
ご一緒に畑に出たり、
はい、
その辺散歩したり、ご一緒に外へ出て体を動かす仕事、
うん、
っていうか遊びでもいいんだけど、
はい、
をご主人とご一緒に次々にやってみてください。
はい、わかりました。
うん、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
失礼します。